人と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
こんにちは。京都人町出会いもんの時間です。今日は京都府建築士会ラジオ部会の竹山直之が担当します。雨が降りません。旧暦の6月はですね、水のない月と書きまして水な月と言いましたが、今年は本当にそういう月になりました。本来は水なというなの音はのの音が変わってなになりまして、つまりは水の月、水がたくさんあったり水の必要な月のことを指し示していたんですが、それがいつの間にかなという音にないという漢字が取り付けました。でなぜこういうことになったかって思ったんですけれども、水の本来たくさんある月だからこそない時のことを考えてみよう、そういうようなある種の戒めだったんじゃないかなと、そんなことを考える今日この頃です。
京都人町出会いもん、
ただいま参上のコーナーです。6月は芸術をテーマにゲストをお招きしています。今日のゲストは画家としてまたイラストレーターとして活躍中の作家大月香奈さんをお迎えしました。
あ、よろしくお願いいたします。大月です。
簡単にですね、大月さん、プロフィールというか今のお仕事の状況をお話しいただけますでしょうか。
あ、はい、ですね、今月、6月の21日から7月3日まで京都のギャラリーニアさんというところで、はい、テイクアウトアートというイベントに参加させていただくんです。ここは、美術作品を、その場で展示されている作品をすべて購入できて、その場でお持ち帰りいただけるっていう、比較的小さくてお手に取ってもらいやすい作品を、展示、私は20点ぐらい出すんですけれども、
そんなに、
そうです、で割と、可愛らしい作品がたくさん できているので、よろしかったら見に来てくださ い、
という。場所はどこでしたですか。
あ、ギャラリーニアさんというところですね、はい、カフェギャラリーなんですけど、はい、カフェご利用いただかなくてもギャラリーだけでも、入っていただけるっていう、はい、割と気軽に入れるところです。はいはい、あと個展を控えておりまして、来月に、DMO アートさんという、三越伊勢丹の3階にあるギャラリーなんですけれども、
はい、大阪の三越さんですね。
あ、そうです、はい、大阪三越、はい、でそこで、個展みんなからの中プラスという、個展をさせていただきます。これは7月の17日から、8月の6日まで、やらせていただきます。はいはい、であと、これが、今まで言ったのは美術作家としての活動なんですけれども、イラストレーションを最近、書かせていただいたものがありまして、はい、クーというバンドの、ムジークアナトミアというアルバムが、これは、4月にリリースされたんですけれども、初めて、私はずっと少女の絵を描いていたんですが、初めて男の子の絵を描かせてもらったっていう、すごく素敵なアルバム、ジャケットも含めてなんかちょっとすごくいい感じのアルバムになりましたので、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひ皆さん聞いてみてくださいっていうことで、はい、ですかね。
なるほど、
はい、
でそういう本当に多彩な活動をされている大月さんでございましてですね、イラストレーターのお仕事もあるし、それから美術作家としての作業もあるし、でこの頃作品としては平面的なものに、はい、加えて立体のようなものも、
そうですね、はい、いろいろちょっと手を出しておりますが、うん、はい、
さっきのギャラリーニアさんの中ではそういう立体の作品も見れるん
ですね。あ、そうですね、うん、そうですね、ゼロ号よりちょっと少し小さめのサイズのものを20点出してるんですけども、うん、最近ちょっと私がテーマにしている、さなぎっていう一つのテーマがありまして、そのさなぎにちなんだ、立体作品も、立体がそのなんか額の中に入ってるみたいな作品なんですけれども、はい、それもいくつか5点ぐらいかなはちょっと展示して いる、しかもお持ち帰りできるっていう感じの、うん、ね、ものを、はい、作っております。
まあ、実はこのスタジオの中にもそのサンプルというか一つ、
あ、一つ持ってきてます、はい、ちょっと映らないんですけど、うん、
でそういうカバンにも、はい、あの入れて持って帰るぐらいのサイズの、はい、非常に可愛らしい、
ね、あ、そうですそうです、はい、はい、
で一方でそのなんていうか驚々しいというか、はい、あの大月作品的なところも、まあ、平面の中では多々出てくるんですけれども、
はい、
そのみんなからの中というそのテーマですね、
はい、
からっていうのは先ほどおっしゃったそのさなぎのからのことなんですけれども、
はい、
そのさなぎが中でなんていうかあの本体がドロドロになっているそういうイメージをですね、
は
い、
そうです
持ってらっしゃって、
そうですね、
はい、そのあたりことをちょっとテーマとしてお聞きしたいんですが、あ、はい、
そうですね、まあ、さなぎ、まあ、みんなからの中っていう古典のタイトルにもあるようにそのかからっていうのもさなぎで、まあ、さなぎって中がドロドロなんですよね、うん、妖怪してるんですよね、うん、それを聞いた時すごく衝撃的で、うん、まあ、そのなんかなんでそのさなぎが気になったかっていうのも覚えてないんですが、うん、なんとなくあのさなぎの形ってなんか自分の頭の中で生み出せない形だと思ったんですよ、うん、なんかすごく不思議な形してるんだけど形としてすごい完璧でめちゃくちゃかっこいいなと思って、うん、造形的にかっこいいと思って、うん、でそれが気になってなんかいろいろ調べていくうちになんかこう中がドロドロだったりとかなんかすごいいろいろ面白いことがあるなと思って、なんかしかもそのなんていうんですかね、さなぎからこう腸になっていくメカニズムみたいなものが解明されてないっていうのもあって、なんかすごくそこに宇宙を感じたんですよね、うん、でまあなんかその今、まあ、震災後とかで日本がこう生まれ変わっていかなきゃいけないとか、うん、まあ、またはすごい個人的なことだったり自分が生まれ変わるっていうことだったりとか、うん、いろんなものをそうさなぎと掛け合わせて考えることができるなと思って、うん、そういうテーマをちょっと最近は考えて、うん、作品テーマにしてるっていう感じですね、うん、はい、
去年東京のニュートラン東京でしたっけ、
あ、はい、そうです、
個展をされた時に、
はい、
みんなからの中というテーマが、
あ、そうですね、はい、
出てきましたね、
はい、
でその時はなんていうか鑑賞者が、からの外にいてそのからを見てそのからに一度なってみようというような、
そうですね、
そういうスタンスだったと思うんですが、
はい、
今回ちょっと違ってますよね。
あ、そうですね、なんかやっぱりさなぎになりましょうってことではなくて、やっぱりさなぎになって実際なってみて中でドロドロ届けて、うん、作り変えていってる最中みたいな、うん、動的ですよね、
うん、
去年はその静的、まあ、静かな、
うん、
性的で今年は動的というか、うん、だからちょっと同じテーマで今年もやってるんですが、うん、去年とは違う作品が作れたと思います、うんうん、はい、
で作品を見に来られたその鑑賞者の方々が、まあ、特に多いのは、はい、大月さんがポートフォリオ、あ、ごめんなさい、
ポートレート、
ポートレートでシリーズで作品を作られたのが、
はい、
女
の子の、はい、
16歳ぐらい、
ね、そうですね、はい、で
それぐらいから少し高い年代の、まあ、20歳からそれぐらいの女性の方々には非常に、共感を持って作品を見ていらっしゃるんですが、
はい、そうですね、うん、はい、
でそういう方々が来られた時に、その鑑賞後にいろんなツイッターやなんかで、
はい、あ、そうですね、うん、書いてくださる、うん、みたいな、うん、はい、
それがその作家として大月さんが少し考えているというか、何かその作品を通じて、まあ、社会を動かしていくようなそういう動きに少し通じてくるように思ったんですが、
はい、あ、そうですね、なんか私もなんかその、まあ、でも得体の知れないエネルギーですよね、うん、私もなんかそれをやっぱり狙ってやってるわけではなくて、うん、まあ、自然現象的になんか起きてるっていうところに、うん、なんか私もなんだろうこれは、うん、何が起きてるんだろうって思いながら作品を作ってて、でもそのなんかこう自分が作品を書くと なぜかこううまく言えないけど反応してしまう人たちっていうのがいて、なんかその人たちのなんかモヤモヤの正体が私も知りたくて作品を続けてる、うん、作り続けてるっていうことがあります、
うん、
はい、追ってる状態ですね、だからずっと、うん、はい、
作りながらなんていうかその反応を見てまた作品が変わっていってる、ね、ということがあるんですか。
本当にまさにそういう感じですね、うん、リアルに、うん、はい、
まあ、実際そういう作品を作ってる状態ですね、はい、状況をちょっとお話をして、はい、見ていただきたいんですけども、
はい、
昼も夜も結構、はい、詰めてやってらっしゃる様子が、
あ、そうですね、うん、割と半日はずっと作業してる状態ですね、うん、そうですね、まあ、あんまり昼か夜かっていうのこだわりはないんですけれども、うん、もうひたすらもうずっと作り続けてる、本当に文字通り作り続けてるっていう状態ですね、うんうん、
イラストを描きながら、立体作品を作ったりっていう。
もうなんかいろんなことを一日の間に同時にやって、うん、もうなんかあれですね、コンセントの節電タップみたいな感じで、うん、スイッチが自分の中にいくつもあって、うん、まあ、今日はイラストのスイッチと立体のスイッチをつけてるとか、うんうん、なんかそういう感じでパチパチ自分の中で切り替えを作って、うん、割とそうですね、整理してやってます、
うんうん、はい、それはなんていうかストレスがたまらないようにそういう自分でやりだしたっていうことですか。
どうなんですかね、うん、でもなんかその全て今やってる、うん、自分がやってること全てイラストレーションもデザインも全部含めて、うん、そのなんていうんですかね、あの自分の活動、あの美術作家としての活動に必要なことなので、うん、やっぱりあのそうですね、全部全てやり遂げることが美術作品に全部つながってくるっていうか、うん、制作いい作品を作ることにつながっていくので、うん、そうですね、まあ、結果的に、まあ、ストレスたまらない方法だとは思うんですけど、うん、そうですね、はい、
ツイッターとかであのいつも作品が作られている状況が、はい、たまにその写真で見えたりするんですね。
あ、はい、そうですね、載せてます、はい、で
見てるとなんていうか、あのいろんなこれから大月的なことをやっていこうという人たちの刺激にもすごくなってるなと思ったり、
ああ、
まあ、一方で、作品をなんていうか販売するようなあのやり方も相当考えてらっしゃっているから、
あ、はい、
だからそこら辺があのこれから作家的な活動をしようという方にとっては参考にすごくなっているなと思うんですが。
あ、そうですか。あ、それなんか不思議な感じがしますね、うん、でもなんか本当に自分のなんかやれるようにやってきた、まあ、だけなのでなんかちょっと不思議な感じがしますけれども、うん、はい、そうですね。
でさなぎというテーマについてちょっともう少し、掘り下げてみたいと思うんですが、
はい、
さなぎを研究してたなんか変な教授がいましたですね。
はい、あの変な教授何でしたっけ、変な教授
ちょん切って、
あ、ウィリアムズ博士でしたっけ、うん、ね、ドイツのなんか生物学賞で、ね、いました、いました。
さなぎを切っちゃって、
さなぎ切っちゃうんですよね、
次々にしちゃうと。
そうですよね、うん、でなんかこうあれですね、あの羽化するかどうかっていう実験ですよね、うんうん、そうですね、あれは、あ、でもあれはかなり刺激的でしたね、うん、でもなんか、あ、本当はあれを作品にしたいですよね、うん、なんかだけど、まあまあ、最近だとダミアンハーストとか、うん、あのさなぎ、まあ、蝶の作品作ったりとかしてますけど、本当に私みたいに粘土で作るんじゃなくて生を使ってるので、
うん、
やっぱりすごい迫力ですよね、
うん、
やっぱりなんかそれをやっぱ私はそこまでちょっといけないので、ちょっと、ね、粘土で可愛らしく作ってるんですが、はい、でもちょっと目標でもありません、ね、生物学者っていうのが、うんうん、ある意味、うん、究極のちょっとアートだなと思って、うんうん、目指してるところはありますね、うん、ああいう実験的なことをしたいっていう欲はすごくあります、う
んうん、iPS 細胞についても、
あ、そうですね、すごく気になってました、ね、なんかあれを絡めて、うん、なんか私実際そういう実験とかはできないかもしれないけれども、うん、あれをなんかネタを使って、うん、iPS 細胞とかっていうネタもあるんで漫画を描こうかなとも思ってるんです、
うん、
今のところちょっと実際実験するのはちょっと難しいので、うん、なんか漫画にできたらなと、う
ん、なんか一コマ漫画をやってませんでしたっけ。
あ、一コマというか、うん、今ちょっと漫画の連載をビジュアログさんというサイト でやらせてもらってるんですけど、
ぜひぜひそれはちょっとご紹介ください。
あ、はい、あ、うん、大丈夫ですか。
どうぞ。
ビジュアログというあのサイトで、あ、私 iPhone ケースとかをそのあのサイトであの販売させてもらってるんですけれども、うん、まあ、作ってもらってるんですけど、うん、まあ、そこで漫画もちょっと月1で連載させていただいてて、うん、そこはなんかもう本当に1ページ漫画というか、うん、本当に短いものなんですけれども、うん、まあ、その連載を続けて、まあ、後々、まあ、ちょっとその漫画の中にも青虫とかさなぎとか出てくるんですけど、うん、でもその漫画をこう続けてなんかちょっと面白いなんか漫画の中でなんかちょっとそういう生物学的なところもちょっと、まあ、いろいろな要素もちょっと入れていって面白い話にしていけたらなと思うので、
うん、
まあ、興味のある方はぜひぜひ見ていただけたら嬉しいです、
はい
はい、
で大月さんの作品をこう理解するのはなかなか本当に難しいんですけれども、
はい、
いろんなあの大月さんの中から出てるいろんなものをこう見ていくと、うん、
はい、
もしかしてなんかこう集約されているものがその人にあるかもしれないですよね。
そうですね、どうなんでしょうね、確かに、
うん、
どうなんでしょうね、難しいですね、うん、私もよく分からずにやっぱり作ってるところがあるので、うん、そのモヤモヤの正体を知りたくてやっぱり作ってるんですけど、うん、でもやっぱり言葉にできないことなんですよね、うん、 なんかそれをやっぱ無理やり言葉にしてこういうお話させてもらったりとかしていくうちに、やっぱりこう言葉にする、なんか分からなくても言葉にすることの大事さっていうのをやっぱり最近すごく感じていて、うん、そうですね、なんかこう分からないながらにもこう答えを、とりあえずかっちりとした答えを出して前に進んでいけたらなっていうのを思ってます、うんうんうん、
いつも個展の前にはステートメントと言って、
あ、そうですね、
その作品を見るときの鑑賞者が、まあ、言えばこういう心構えで見なさいよというかね、はい、そういう感じで僕は見てしまうんですけど、
はい、すいません、
あれは作品を書く前に作ってるんですか、それとも展覧会の前に、まあ、作品群を振り返って作るんですか、
はい、どうですかね、でもあれ割と早い段階に出さないといけないっていうのもあって、ちょっとお仕事上だから、うん、作品が全部完成してからではないんですけれども、うん、願いみたいなものがやっぱりどうしても込められてますよね、まあ、作品作ってからじゃなくて作る前にやっぱり書いてるので、うん、こういう作品になってくれたら嬉しいなっていう思って書いてることが多いですね、うんうん、だから何ですかね、まあでもそれでもなんか割と終わってみると、そんなに文章と作品にズレがあんまりなかった、うん、よかったよかったっていう感じでいつも終わるんですけど、うんうん、そうです ね願いですね、あれはなんかちょっと、うん、そうですね、答えがわからないなりにもこうなったらいいなっていうのを、うん、なんかこう一生懸命書いてるっていう、うん、うん、感じですね、うん、
ぜひ大月さんのホームページの中では、はい、そういう個展の前のステートメントもアップされてますので、それも並行して見てきていただけるとありがたいですね、
あ、ありがたいです、うん、でもみんなからの中で多分出てくると思います、検索すると、
うん、なるほど、はいはい、でみんなからの中っていうのはひらがなで、
あ、はい、
みんなからの中、
はい、
でプラスマイナスのプラスが今回はつく、
あ、そうです、はい、
このプラスをつけた理由は、
あ、意味合いですか、はい、あ、これはもう本当に単純な話なんですけれども、うん、今回巡回展という形で、あ、うん、あれですね、去年やったみんなからの中っていう個展の巡回展、まあ、新作を交えているんですけれども巡回展という形なので、何ですかね、まあ、タイトルはそのままで、まあ、今年はプラスをつけてるんですけれども、今までなんか私はなんかその作品を、まあ、とりあえず何かの作品を作って、まあ、作品がこう手元に残った場合、それをその作品の上が加筆して新たな意味合いを加えて新作として次の展覧会に出すっていうことがあるんですね、うん、でそれをなんか例えば今まで白い消滅っていう作品があったんですけど、うんうん、それもまあ一度作品があって、でそこの上から加筆して白い消滅プラスっていうタイトルにして、うん、まあ、新しい意味合いを加えて新作として出したことがあったんですね、うん、まあ、そういうなんかこう書き加えたものに、なんか作品に対して全部プラスってつけてたんですよ、うん、で今回もなんかそんな感じで、まあ、前のテーマを引きずって新たな意味合いを加えてもう一回出すっていう意味合いなので、うん、単純にプラスをつけたっていうそれだけの話なんですけれども、うんうん、そうですね、はい、
はい、なるほど、ぜひですね、7月の17日から、
あ、はい、
スタートのもう一度広報といいますかやりましょうか、はい、DMO アーツですね、はい、JR 大阪駅、それから阪急梅田駅からすぐの、JR 大阪伊勢、三越伊勢丹の3階はいですね、はい、で個展をされます、大月さん今日来ていただきました、
はい、
どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
京都ひと町出会いもん、教えてスペシャリストさんのコーナーです。担当は
上原です、お願いします、
はい、今週もよろしくお願いいたします、うん、さて、京都左官協同組合の理事佐藤博之さんにお越しいただいておりますが、今日が3週目で最後ということになります。佐藤さん、今週もよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしく、
はい、もう左官協同組合の話から始まって、土壁の魅力、うん、先週はたっぷり聞きましたし、で、1週目に、ね、お話ししてくださった左官協同組合さんがなさっている学校もあるということなんで、今週はこのあたり詳しく聞きたいと思うんですが、やっぱり職人さんをこう育てていくっていうのがとっても大事なことってことになるんでしょうね。
そうですね、まあ、何十年前は
それこそ、ね、中学を卒業してどんどんそのいろんな、ね、職人の世界に、ね、人が入ってきて、もう例えば昔はあの訓練校っていう名前を、ね、言いましたけども、はい、そこで何十人と1学年集まってきたんですけども、まあ、最近は1学年がまあ6、7人、まあ、今年はたまたま10人ですけども、大体そのぐらいの人数でものすごく数が減ってると。でそれしかもあの京都の人ではなくて地方から来てる方が多いと、
うん、
そしてその聚楽学院という名前がついてるんですけども、はい、実はあの平成9年にあの京都市の組合と京都府の組合が合併して、あの京都左官協同組合となったんですけれども、はい、あのそこの会館を建てた時にその聚楽学院という名前にしたわけですね、
うん、
そしてそこでやる訓練校を専修学院として聚楽学院と名付けて現在に至っております。
ああそうですか。あの来られるその学びに来られる方っていうのは様々なんでしょうかね。
そうですね、昔は中学を卒業して、うん、いわゆるの集団就職っていうんですか、うん、そういう形の方が多かったんですけども、最近はだいたい高校卒業もしくはもう半分ぐらいは大学を出てから、しかも最近は別の職業についてなぜか急にその壁に触りたくなったとかね、建築をやりたくなったって言って来られる方が多いと。ですから事業所に就職してから、その聚楽学院へ来られる人と、それからあのどこにも属さずに、うん、まず聚楽学院へ来て2年間勉強して、それから京都でどっか就職したいという方と半々ぐらいですね。つまりそれほど京都っていうのはまあ土壁をやってますのでね、はい、その土壁に魅力を感じて京都に来られる方っていうのが多いです。ですからインターネットでこの頃ね紹介をして、はい、ね、調べてから来られる方っていうのは結構増えました、
うん、あやっぱりその他に学校があってもその土壁をそうやってやっているところっていうのは、
そうですね、
京都独特っていうことになるんですかね、
京都にその仕事が多いということと、うん、それからあのやはりあの左官の原点っていうのは土壁にありますので、
はい、
まずその土壁を1年間最初の年は勉強する。で2年目に他の例えばセメントモルタルであったり、うん、いろんな彫刻であったり、そういうのは別のことをやると、
うん、
ですからあの今でもあの左官、まあ、組合って言いますかね、その検定試験があるんですけどね、はい、1級2級の
ほうほう、
でその検定試験 の, あの題材というのは土壁仕様なんですね。今でも使ってる材料は土壁ではないんですけども、やり方は全く昔ながらの土壁をやってると。ということはそこがやっぱりルーツであるということをもう全国の左官屋さんが知っていて、それを外しては左官は成り立たないと、そういうことがあるみたいです。
やっぱりもう基本はしっかりとやっぱり学んどかないとあかんというようなことがね、技能検定でもやっぱり試されるということなんですね、はい、まあ、そういったことでその技術を引き継いでいっておられるんでしょうけれども、なんか一般の方に対してもいろんなその知ってもらうような機会を作っておられるんですよね。
そうですね、はい、あの京都ありがたことにあのものづくりフェアっていうのがあのパルスプラザでいつもだいたい11月の第1土日に行われるんですけども、
はい、
そこであの左官の場合は最近は漆喰壁を使ったかなり大きな作品を、うん、でもちろん左官職だけがやるんではなくて、
はい、
あの一般市民の方のお手伝いをいただいたりとかね、そういう形でも催したり、
あ
それから作ったものを、組合だけじゃなくていろんなところに貸し出し、したりとかね、そんなこともしております。特に今年は実はあの久しぶりに京都であの全国 の, あの技能コンクールっていうのを開くことになりまして、全国から15名が集まって、3日間でおそらく1週間分の仕事をやってしまうというね、そういうね技能あの競技会があるんですね、まあ、技能コンクールと呼んでますけども、
うんうん、
それをそのパルスプラザで、そのものづくりフェアに合わせてやる予定をしております。これはもう見物です。
ああそうですか。その技能コンクールって、まあ素人で言ったらなんか平らに濡れてるのがいいんやろうなぐらいは分かるんですけど、もっといろいろあるんでしょうね。
あの一番有名なって言いますかね、あの一番目につくのはあの蛇腹と言いまして、
はい、
洋風建築の天井と壁との境目ですね、
はいはい、
そこにあの凹凸のあるあのちょうど蛇のね、
はいはい、
ようなあれを蛇腹って言うんですけども、はい、それからあの中心飾りって言うと天井のシャンデリアの、ね、
はい、
根元に丸い
ありますね、
うん、あのだいたいあの石膏っていう材料で作るんですけども、
うんうん、
それを作って貼り付けて、うん、そういう仕事であったり、それからあの洗い出しって言いまして石ですね、
はい、
細かい石を塗り付けてあの石のように見せる、うん、まあ、最近はあのセメントではなくて樹脂を使いましてね、あのエポキシ樹脂なんかを使ってやるんですけれども、その一軒の家のエッセンスを全部抽出したものをわずか一坪って言いますから、まあ4平米ぐらいの建物でやってしまうと、それを3日間でやるんです、
いやなんか左官の方のお仕事ってものすごい幅が広いんですね。
そうです、あの左官っていうのは一言で言うと
仕上げ工っていう言い方ができるんですけども、とにかく仕上げに関するものは何でもすると。ですから例えば壁を塗るだけではなくて土間ですね、足元、はい、それから例えばブロックとかレンガとかも積みますし、タイルも貼る。それから今はよくねペンキ屋さんがペンキの吹き付けでやってますけど、実は左官も吹き付けできるんですね。昔はセメントを吹き付けてたんですね。ですからそういう技術もあるということは、オールマイティと。ですから大工さんと左官屋がいればとりあえず家は建つと。そういうほどの多能工という言い方しますけどね、それが左官の、本性といいますか本体です。
いやいや、すごいですね。だからそれだけ幅広くいろんなことを知ってないといけないし、技術も身につけないといけないし、でその技術をやっぱりつなげていくためには、自分のその腕を震えるような場所が必要になってくるし、
ですからその自楽学院という学院で、前日制週2日、それが2年間だから時間は少ないんですけれども、もう京都のもうそれこそ腕に覚えのある方、それからいろんな知識を持った方が先生となって、若い子たちにどんどん教える。でも最近は若い子だけじゃなくて40、50のおじさん、それから女の方も多いですね。この頃はもう3分の1は女性ですね。もう今後が楽しみです。
ね、その左官というお仕事、ね、職業に魅力を感じる方がどんどん増えるとね、いいかなと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
佐藤さんのお話はいかがだったでしょうか。大月さんにちょっと残っていただきます。さっきお話がちょっと足りなかったみたいですね。
あ、はいあ、ちょっと、はい、先ほど紹介した展覧会は関西のものばかりなんですけれども、はい、関東でもこの夏一つだけ展覧会がありまして、北鎌倉で、北鎌倉商社さんというところで、武井宏之さんという写真家の方 と、いつかまた会える夏にという2人展をします、でこれは8月3日から11日まで、無給でやっております。
なるほど、はい、夏の秘書を兼ねて鎌倉へというのも、ね、いいですね。
そうですね、本当になんかこう本当に住宅街のひっそり、あそこだけ、そのお部屋ですね、本当に人の家に上がらせてもらうような、なんかすごく、家庭的なというか、なんかすごくいい場所でやらせてもらいます。
そうですか、はいはい、楽しみです、はい、大阪の方もぜひ DMO アートさんにお越しいただけますように、はい、今日は大月さんどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
失礼いたします、
はい、
知り合いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。